今世界中でコロナの問題はじめ、また夕べの11時から地震が起きて、本当に今インドにもありましたように大変な悲しい出来事が起こっています。まず私たちは神様により頼むことによって、本当に神様から力をいただいて、この地震の被害に遭われた方々のこれからいろいろまた募金したりいろいろあると思うので、私たちもそれに参加していきたいと思います。今日はその悲しい出来事に対してどのように、その対処したらいいのかっていうふうなことを、今日は聖書を通して教えられるところです。この1月に神殿での少年イエス様が父の家にいるのは当たり前と言われた説教でしたが、今日はその後に、その後にイエス様が交渉外に入られた、まあ、続きのようなところであるわけです。でまずこの悲しむ人は幸いである、その人は慰められるという、この言葉はイエス様がどういう状況の時に語られたのかっていうふうなことを、まず聖書に書いてあるところを見て いきたいわけですが、まずこの今日のところは5章なんですが、4章の後半にイエス様が病気を癒したり、そういう時に大勢の群衆がイエス様に従って行ったというところが書かれています。そして5章に入ると、イエス様はその群衆を見られて、山に登られて、そして腰を下ろされた。まあ、大変疲れておられたと思います。そういう時に、近くに弟子たちが寄ってきました。そういう時にイエス様は語られました。心の貧しい人は幸いである。天の国はその人たちのものであるという。悲しむ人々は幸いってそういうふうに言われているわけです。ここで幸いであるっていうことが何回も挙げられてました。ですから、5章から7章にかけてのこのイエス様の説教、その冒頭に幸いであるという、そういうふうなものが語られているわけです。特に山に登ってからっていうので、山上の水訓とも言われたりしているところであるわけです。山っていうのは旧約以来、神様の啓示の場所でありました。エリアもモーセも山で神の言葉を聞きました。詩編の記者も、私は山に向かって目を上げるというふうにこう言われているわけです。ですから、この山っていうのがそういうふうに山上の水訓、山の上でっていう、そういうふうなことなんですね。で、今言いましたけども、これは誰に語られているかっていうと、やはり、まず、イエス様が交渉外に入られてから、バプテスマを受け、悪魔の試みに遭われ、交渉外に入られてから、この、まず、ガリラヤ伝道が開始されたのが4章の12節のあたりで挙げられてますね。悔い改めよ、天の国は近づいた。そして、イエス様ご自身がやって、交渉外に入られて説教してたんですが、しかし助け手が必要です。そして弟子を選ばれ、4人の漁師ですね、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネを弟子にして、そしていろいろ街道を 回られて教えておられたわけです。それで交渉に入って、そして先ほど見たように群衆を見ながら、山に登られて、弟子たちが近くに寄ってきて、だから、直接的には弟子に語られているわけですが、しかしそばに群衆もいるわけですから、弟子だけではなくて群衆とこういうふうに語られているということです。 悔い改めよ、天の国は近づいた。神の国の福音は弟子だけのものではなくて、世界に向かって明かしされなければならない三条の説教であります。ですから、この三条の説教が世界に向かって語るわけですから、当然協力者が必要なわけです。で、そのためには、この弟子が必要で、そして、その弟子に語られ、それから、全世界の人々に語られ、っていうふうに、そういうふうな形で、この御言葉は、ともかく、この幸いである、三条の説教幸いであると、何個も言われて、挙げられていますから、学者たちは、この三条の説教は、キリスト教義学、キリストの教義要項と、キリストの教義要項、神の国の大憲章、そういうふうにも言われているわけです。だから、この、ここで挙げられている幸いであるという、ここのつくらい言われている、この言葉の三条の推訓は、イエス様の教えの要約、ここに全部イエス様の教えが含まれているというほどのものであるわけです。まず最初にそのことを言っておきます。それで、ここで言う、まず、幸いっていう言葉何回も言われている。この言葉を、ちょっと語句の説明というか、これはどういう意味があるかっていうことをまず一つ挙げておきたいわけですが、これはギリシャ語で、マカリオスという言葉なんですね。で、このマカリオスというのは元来、最高度の幸福、幸福を示した言葉である。神様に祝福されている、恵まれているという、そういうふうな意味もあります。人として生まれて、ただ一度の人生を幸福で満足できるものとして過ごしたいというのは、誰もの願いであります。で、これが、幸いっていうふうなマカリオスですね。で、これは、旧約聖書の中でも、いかに幸いなことかって、こう、詩篇の第1の1に、一辺の一節に、いかに幸いなことであるかって、こういうような言葉が出てきます。で、その後に、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、巣にある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、とこういうふうに、いかに幸いであるかってこういうふうなことを説明するのに、下にこういう言葉があるわけですね。で、この場合は、神様の掟を守る者や、神様に罪許された者の幸いっていうふうにこう、あるわけですから、幸いというのは、神様との交わりがもたらす幸いにこう、力点が置かれているわけです。だから、つまり、マカリオスっていうのは、ギリシャ的には幸福っていうのを意味しますが、ヘブル的には、旧約的には、神から与えられる祝福、救いの喜びっていう、そういうふうなもので、本当にこの人格的な、神様との深い交わりの喜びを軸としたものが、この幸いであるというふうにして、こういうふうにして、意味があるわけです。で、これは、普通で言う、この世一般で言う、この幸福っていうのは、一時的なものとか、そういうふうな、のがありますが、ここで言う、聖書で言う幸いっていうのは、この状況の変化によって、消滅する儚いこの世の幸福とは違ってるわけです。そして、この世の苦しみ、悲しみによっても消されることのない、この世の何者によっても取り去られることのない、幸いを意味してるわけです。で、この、聖書で言う、ところ、聖書で言うならば、一つ挙げたいわけですが、この幸いは、ヨハネの16章の22あたりにあるんですけど、ちょっと一言読んでみます。ところで今はあなた方も悲しんでいる。イエス様の言葉です。 ところで今はあなた方は悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。今まではあなた方は私の何よりは何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられるっていう、こう、なんていうか、今まで悲しんでいるけど、しかし、イエス様がおられるので、心から喜ぶことになるっていう、そういうふうなことですね。マカリオス。そのことちょっと一つ言葉の僕の説明で。それで、今日の与えられている悲しむっていう、この言葉。これも、ギリシャ語で、ベンセオという言葉が使われているんですね。で、ここでの悲しむというのは、ギリシャ語は、この中では、この意味は、悲しさを表す一番強い言葉がここで使われているということなんですね。これは、死んだ人を痛み、愛する者を慕って狂わんばかりに嘆く、そういうふうな言葉であるというんですね。それで、70人訳という旧約のギリシャ語が、この言葉は、こういうふうに言うんですね。ヤコブが、息子ヨセフを死んだと思って、嘆き悲しんでいる。こういうふうな言葉である。これは創世記の37-14にあるんですね。この悲しみは、人の心に食い入って、どうにも隠すことのできないもの。心に痛みを感じさせるもの。抑えても抑えてもこの涙が出てくるほどの悲しみ。これほどまでの悲しみをここで、今、こう言っているっていうようなことなんですね。それで、僕の生命、悲しむと、こういうふうにして、二つの説明しておきましたけども、いよいよこの、イエス様が言われた福音書の、これを少し考えてみたいんですが、悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。と語られましたイエス様が。一般の人は、なんで悲しむ人が幸いなの？ってそういうふうにして、よく一般の人は言います。牧師の仕事は、悲しむ人のところに行くことが多いんです。家族が死んでしまったとか、あるいは病気で入院してしまったとか、いろいろな悲しみの相談を受けます。この世の中は悲しみ、苦しみ、悩みで満ち満ちています。そういう方々に対して果たして、聖書にこう書いてありますと言って面と向かって、悲しんでいる人は幸いですと、悲しみの真っ只中にある人たちにそういうふうにして、聖書の言葉をこうして書いてありますこと言えるでしょうか。けれども聖書には、この幸いであると記されているんです。悲しみは耐え難いものがあります。私たちは弱いものですから、この、いつも悲しみよりも喜びを求めますし、苦しみよりも楽しみを好むものであるわけです。考えてみると人間はもともと悲しむために、また苦しむために作られたものではありません。むしろ人間は喜ぶために、楽しむために作られたものです。ところが、ひとたび罪が世に入ってからは、この世界は一変してしまいました。人間は悲しみ、苦しみを味わわなければならないものとなってしまいました。そのことを聖書はこう語ってるわけです。それは有名なアダムとエヴァの話です。二人は神様が食べてはならないと言われた。園の中央にある木の実を日々の誘惑に負けて食べてしまいました。それからというもの、神様の前に真正面に出れずに神に隠れた生活をするようになったわけです。この人間の犯した罪のゆえに、悲しみ、苦しみを味わわなければならなくなってしまいました。 この罪のゆえに悲しみや苦しみを人は避けることはできませんし、これは常に私たちの人生につきまとっています。ここから逃げようとしないで真正面から受けないと解決にはならないわけです。私たちは聖書が示す罪のゆえの悲しみや苦しみを常に聖書が示す原点に立ち返りつつ、罪を悲しむものとして絶えず神様を求め、そこにこそイエス様の救いがあることを信じて歩まなければなりません。また悲しみがあるから神様を求めます。喉が渇いた時に水が欲しくなります。それと同じように悲しみがあってこそ神様を求めるのですから、悲しみも感謝の出来事であるわけです。こういうことを考えると、人生の苦難や悲しみ、すべて神様がご存知であるということです。だから、この悲しみを真正面から受けることにより、慰めをいただくことになるわけです。自分自身の罪に悲しむ人は幸いである。次に、こういうふうな題をつけて、自分自身の罪に悲しむ人は幸いである。ということについて、この次にこう述べたいわけですが、自分自身の罪に悲しむ。これは自分自身の体験から思うんですけども、自分自身の罪に悲しむ。まあ自分の体験ですが、親子で言い争いをすることがあります。子供は子供で自分の気持ちを必死に言います。そして子供はそのことが通らないと、親は分かってくれないと悲しみます。親もそれなりに悲しんでいるわけです。こういう悲しみもあるのではないでしょうか。自分勝手であるということを知っているのに、しかしどうにもならない悲しみがあるわけです。夫婦喧嘩などもこういうことでないかと思うんですね。確かに自分はわがままなことを言ってるし、自分勝手なことを言っている。しかし自分の気持ちを分かってもらえない悲しみがあります。悲しいことは事実なんです。だからいろいろな悲しみがあるということです。イエス様が言っている悲しむ人々は幸いである。その人は慰められる。どういうことを言おうとしているんでしょうか。たとえ自分自身がわがままであり、自分勝手から来る悲しみでも幸いだと言っているわけです。要するに悲しみには正しい悲しみとか正しくない悲しみは一切なくて、どんな悲しみでも幸いだ。自分勝手から来る悲しみでも幸いだ。慰められると言ってるわけです。どんな種類の悲しみでもイエス様はご存知であります。たとえイエス様のもとに、そういうふうな、どういうふうなものでもイエス様のもとに記載すれば、イエス様は丸ごとそれを受け止め、慰めてくださいます。その時その時のその内容、どうであれ、イエス様のもとに来れば、悔い改めさせられ、慰められ、そして幸いを与えられるということです。まず、悲しみには涙がつきものです。しかし、日本という国民性は悲しくても、泣き顔を見せませんから、泣き顔は恥ずかしいことだから、人様に涙を見せないようにと言われてきました。それはみっともないというわけです。しかし、泣きたいのに泣かないで我慢しているならば、自分が見えてきません。悲しい時は我慢しないで、大いに泣くということ。ちなみに、イエス様も涙を流された場面があります。 それは後でちょっと触れたいと思います。悲しいことを人に聞いてもらうと自分自身が見えてきて、たとえ自分勝手に夜涙であっても、次に主の前に出て悔い改めへと導かれます。そして安息が与えられます。私の体験ですが、何が原因であったか、その内容は忘れましたが、福井の教会にいた時でしたが、その頃幼稚園もあり、そこの問題がそれに絡んで教会の問題にもなり、夫婦で口論にもなり、私はとっても悲しい気持ちになって夜を涙ながら祈りました。そしたら朝方とってもすっきりした気持ちになったわけです。普通の気持ちになって、昨日何があったか、何もなかったような気持ちになって、これがとても不思議でした。ふとこの詩編の30編の6節を思い出したわけです。それは以前若かった時に、この信仰の友が大変なことが起きて祈って寝たら、朝方昨日のことをすっかり忘れてるみたいになったんだ。まさにこの詩編30編の6節の御言葉に、御言葉の通りだよねと言った、その言葉が頭に浮かんだんです。本当に不思議でした。本当にその通りだなと思ったんです。で、この詩編の30編の6節というのは、泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えてくださる、本当にその通りなんです。私たちはありのままの姿で主の前に自分の悲しみを訴え出ることによって、自分の欠点や罪が他の誰の責任でもなく、自分自身のものでということがわかると、私たちはへりくだって自分自身の罪に悲しみ、絶望し、本当の魂の医者であるイエス様に救ってもらうことができるわけです。そこでまず第一に、自分自身の罪に悲しむことは幸いである。そうすれば慰められるということになります。私たち人間は自己中心の塊のようなものです。パウロでさえも、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っている、というあの有名な箇所であります。そして私は自分の望むことを行わず、望まないことを行っている、これが罪だ、なんと惨めな人間なんだろう、誰が救ってくれるんだろうと、こうパウロが投げた場面を思い出します。なんと惨めな人間だろう、自分自身の罪に悲しむ者は本当に幸いなのだ、神イエス様に慰めていただく。で、もう一つは、この世を見て悲しむということ、これが大事です。悲しむ人に親身になって同情する人っていうのは、他人の悲しみに関心を持つということです。自分だけの悲しみは、私たちは自分だけで収まってしまったりするけど、しかし人の悲しむ、人を見て悲しんでる人を見て、その人に関心を持って同情する人、あるいはもう一つは、救われてない人を見て悲しむ。これはパウロが本当に教えてくれてます。これがすごく大事なことです。あれはイエス様が十字架にかかるときに、切れ身人がその十字架を背負ってくれました。そしてその後にドロドロ、ビオドロドロドロロスタという道ですね。いっぱいたくさんの人が通ってるわけです。その時にイエス様が、キレネ人シモンが十字架を追ってくれていた時に、イエス様が振り向いて、後ろの人たちの方に言いました。その言葉を思い出すんです。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。 むしろ自分と自分の子供のために泣けってイエス様は一言言われました。私たちはまず身近なもの、救われていない人たちのために悲しみ、世の中の人たちを見て御心に反抗したりしている人たちのことを覚えて悲しむ、そういうふうなことが大事です。私たちキリスト者は神様の悲しみを自らのものとしなければなりません。そしてこの社会に生きる人々として神の国実現のために生かされているということです。そのことをやっぱり身近な人、家族、そういうふうなもののために悲しむという、それが大事なことであるわけです。でさらにはこの説教台に挙げましたように慰められるということです。これは神様の賜物であるわけです。悲しむ人々は幸いである、その人は慰められる。慰めっていうのは神様から与えられる素晴らしい恵みの賜物です。これをいただくためには悲しんでいることも恵みであることがわかります。悲しんでいない人がどうして慰めを受けることができるでしょうか。この慰めはただ単に悲しみが癒されるという意味ではなくて、これは神様から与えられる素晴らしいこの恵みの賜物である。悲しまないとこれが与えられないわけです。悲しむから慰められるわけです。喉が渇いてないと水欲しくありません。この恵みの賜物は悲しんでいる人にだけ与えられるものです。今慰められているのは幸いなんです。それで今ちょっとそうですね、簡単に、ですね、先ほど司会者に読んでいただいたハンナのところですね。これはハンナが癒されていくそのところを私たちはこれを見ながら学ぶことができますね。イルカナには二人の妻がいて、ハンナとベニナがいて、このハンナはいつもこの城に上がって生贄を捧げるときに苦しんでるわけです。自分には子供がいないので、子供がいればその分だけ食べるものもいただけるんだけども、ハンナは自分一人分だけ。で、その量の問題ではなくて、ともかく悩んでるわけですね。ともかく、このハンナは、主の家に残るたびに、ベニナのことで苦しんでるわけです。何も食べるものも食べたくないわけです。その時に、ご主人の、イルカナは慰めてくれるんですけども、とても塞ぎ込んでるんですね。激しく泣いてます。そして一生懸命にこの祈るわけですね。そのことをさっき聖書読んでいただきました。その16節のあたりで、今まで祈ったのは一体、今まで祈ったのは訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。ハンナは橋ためがご好意をいますようにと言ってそこを離れます。そしてそれから食事をして、ともかく必死に祈り抜いて、そしてやっと祈り抜いてからやっと食事が食べれるようになって、彼女の症状はもはや前のようではなかったと。だから私たちは悲しんでいるもの幸いだと、慰められると。なんで慰められるかというと、やっぱり神様との交わり、祈りとかそういうのがあると慰められるというようなことになるんですね。このところはすごく教えられるところですね。そして最後にイエス様の涙のことを述べて終わりたいと思います。イエス様の涙、それはヨハネの11章の21に出てくるんですね。21の、まあ、開かなくてもよろしいんですが、イエス様が涙を流された場面ですね。ラザロが病気で死んだところなんです。そしたらマリアとマルタが もしここにいてくださったら、兄弟は死ななくてもよかったのにって、そして周りの人たちも泣いてるわけです。そして、イエス様はそれを見ながら、本当に、涙を流されてるわけです。マリアとマルタはひれ伏して、死んだことを嘆いて、イエス様に寄りすがっているわけですが、そしたら、ここでイエス様も、涙を流されたっていうふうなことが、ここで、出てくるんですね。イエス様はみんなが悲しくて泣いているので、それを見て、11章の35節ですね、涙を流された。私たちも自分の親しい人を失った時に、なぜってこう神様に訴えたいわけです。人の死ほど深い悲しみはないわけです。イエス様はご自身も涙を流して二人の悲しみを受け止めてくださいました。このように、この二人の姉妹のように、イエス様の前に涙を持って訴えることのできるものは幸いであるわけです。そうすれば、主ご自身も涙を持って受け止めて慰めてくださる。悲しんでいる人は幸い、慰められると。何よりもまた、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架に至るまでその苦しみを味わってくださいました。どんなにか苦しみと悲しみを味わったことでしょうか。このお方が私たち一人一人の味わう苦しみと悲しみをわからないはずがありません。イエス様は悲しみに生きたお方です。このイエス様から私たちの苦しい時、悲しい時、涙を流したい、流し、共に、イエス様は共にいて慰めてくださいます。そして、なお、キリスト者には希望が備えられております。それは、主の再臨の時に与えられる恵みの慰めです。それは、最後に、この黙示録の21-3のあたりにこう書いてあるんですね。私は、王座から語り、かける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は、神の民となる。神は自ら共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや、死はなく、悲しみも、嘆きも、老苦もない。最初のものは、過ぎたからである。過ぎ去ったからである。このように、私たちには、このような希望が与えられているということを最後にお話ししてお祈りします。天の父なる神様、感謝いたします。しかし、夕べ、本当に大変なことが起きました。このコロナ禍にある中で地震が起きて、本当にテレビを見ると、福島のあたり一帯、家が倒壊したり、たくさんの人が怪我をし、また前のような大変な事故が起きました。神様どうか、この被災に遭われておられるお一人お一人の上に、あなたの癒しの御手、本当に回復が早く行われますように、どうか私たちもこの悲しみ、苦しみに対して、イエス様の慰めをいただいて、皆さんがこの慰めをいただいて、また私たちもどうしたらいいのか、どのような援助をしたらいいのかをこれから考えて行っていきたいと思いますので、どうぞ私どもにも力をください。また、私どもの群れの中には病気、怪我、いろいろな中で大変な苦しみの中にある人たちがいます。どうぞそれらのお一人お一人の上にもあなたの癒しと慰めを与えてくださいますようにお願いいたします。どうかこの週もイエス様の御言葉によって一人一人が力強く歩むことができるように上よりの導きと助けをお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。